皆さん、こんにちは。美穂です。いかがお過ごしですか？夫が妻を愛し、妻が夫を愛することで幸せな家庭を作る。誰が考えても当たり前のことなのに、なぜ世界のベストセラーであり続ける聖書の中に、妻よ、夫を愛しなさいという言葉がないのでしょうか？理由の一つは、妻の夫を愛しすぎるという傾向のゆえかもしれません。いつでもどんな時であっても人を愛するのは良いことのはずですよね。でも愛しすぎることはいろいろな問題の種になっていきます。では愛することと愛しすぎることの違いって何なんでしょうか？家族がそれぞれみんな満足しているとき、愛はある規則性に沿って流れています。その規則性というのは、夫を起点として夫から妻、そして子供へという愛情の流れです。妻から夫へ、また子供から夫、妻、つまり親への愛が流れることはあっても、それはあくまで今まで自分が受けた愛のお返しの範囲であって、起点が夫だということが大事なポイントになります。傍から見て共済化だったり亭主関白、また悪妻などと言われているような、どんなタイプの夫婦であったとしても、この起点がぼやけていなければ、その家族は全員幸せだなと感じて暮らすことができます。ちなみに愛するという意味はいろいろありますけれども、自分の満足を多少犠牲にしてでも相手の満足を優先させるということですよね。つまり夫が起点ということは、夫が自分のことよりも妻の満足、子供の満足を優先させるように心を配るということです。そしてその夫の愛に妻が応えるという状態であれば、妻の満足度も夫の満足度も高いことは経験的に分かりますよね。問題の多くは、夫から思うように愛情が流れてこないことで起こります。こうなると、妻の多くは自分が夫を愛することで夫から愛を引き出そうとします。以前のように夫から愛が流れてこないのは、夫の中の愛が枯渇しているためだろうと考えて、妻は自分が夫に愛し尽くすことで夫の愛を復活させようとするんです。でもこの状態になってしまうと、愛の起点は誰でしょうか？そうです、妻ですよね。これが愛しすぎている状態になります。妻の頑張りの割に身の少ない状態です。愛をたっぷり注がれれば、それに応えたいと思う女性たちにとっては、注いでも注いでも応えない夫の気持ちというのは計り知れません。次第に妻は疲れ、諦めの境地に達します。そして自分の愛情にきちんと応えてくれる子供と自分の間で愛情を交換し、満足しようとします。この方法は、子供が思春期もしくは大人になるまでは母の満足を満たしてくれることが多いようです。でも夫を起点とするという規則性を満たしていないために、やがてこんなはずではなかったという形で、この母と子の愛の交換というのは破綻することが多いようです。では 起点である夫から愛が思うように流れてこないとき、妻はどうしたらよかったのでしょうか。次回はそのことについて考えていきたいと思います。ではまた。